ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
あるお医者さんとおじいさんの話なんですね。おじいさんがお医者さんに行って、そしてお医者さんにこう言ったんです。いや実はね先生、私紅茶を飲むと目が痛くなるんですって言ったんですね。でお医者さんは、本当ですか、紅茶ですか。そうなんです、それはおかしいですね。じゃあちょっと紅茶があるので紅茶飲んでもらえますかって言ったんです。でおじいさん、ああ分かりました、ね、いつも通りですよ先生って、ああ分かりました、ね、紅茶にミルクを入れて砂糖を入れてそれで飲んだんですね。そうするとおじいさん痛いって言うんですね。そしたらねお医者さんがこう言ったんです。おじいちゃん、理由が分かりました。何ですか。おじいちゃん、お砂糖を入れたらスプーンは取って飲みましょう、目に刺さるからって言ったそうです。お砂糖を入れてねそのまま飲んでたわけですよね。大丈夫ですか皆さん、コーヒー飲むとき紅茶飲むときねスプーンとかはね気をつけてくださいねまあぼーっとしてるとね皆さん入れたものも忘れてしまうって話ですけれども、これからね私たちが学んでいくこのルカの福音書はね、皆さんイエス・キリストの素晴らしい愛と私たちに対するね、恵みのメッセージがたくさん込められてるんです。で皆さんぼーっとしてるとね皆さんそれさえもね見逃してしまうかもしれないんです、ね、だからね一つ一つの箇所をね、ここに神様は私に何をどんな恵みを準備してるんだろう、そうやって私たちがこれから学んでいくときにね間違いなく神様からの愛と恵みのメッセージが私たちの人生を乱してくれるわけなんですね。だからしっかりとね、見ていきたいと思いますね。特にねルカという人物は歴史家、まあ、もちろん彼は医者だったんですけれども歴史家でもあったんです。だから時系列にさまざまなことをしっかりと詳細も記してくださってるんですね。だからねそれをね学んでいこうと思うんですけれども、この前施設に行った時に皆さんメリークリスマスって言いますよね。でもね皆さんメリークリスマスってねイエス・キリストの誕生をお祝いするそういう意味があるんですよ。だからね多くの場所ではメリークリスマス救い主の誕生をお祝いしますと言ってるのにもかかわらずその救い主はその救い主を祝ってるわけではないことが多々あります。どっかの忘年会でメリークリスマス、飲み会でみんなでメリークリスマス、でもただそれはなんかこうみんなで盛り上がる、ね、きっかけの言葉としか使われていないんです。だからぜひメリークリスマスというのであれば救い主の誕生をお祝いしましょうねっていうお話をしたんですね。救い主の誕生、それがど真ん中のメッセージであるということですよね。皆さんこのね福音書っていうのはイエス・キリストの誕生だけではなくイエス・キリストのストーリーがもちろん真ん中にあるそういうストーリーなんですよね。ずっとだからクリスマスから十字架まで書いてあるんです。でも皆さん今日の箇所を見ると不思議です。イエス・キリストはまだ現れていない時の話なんですね。じゃあなんでルカはそれを書いたんですかね。あ、そっか、ルカは歴史家でしたからね。だからまあ事細かくその前触れもね書いとかないと、まあ、なんとなくこう彼のね人間性的にもちょっと許せないね。そう細かい人いますよね。ね細かくねちゃんとしっかり書かないと気が済まないと、あそういう人だったんでしょうかね。皆さんどう思いますか。違うんですね。今日の箇所に出てくるのはヨハネという人物です。これは福音書を書いたヨハネではありません。バプテスマのヨハネですね。後にヨルダン川で、イスラエルの人々に神に立ち返りなさい、ね、そう言って当時バプテスマを授けて水のバプテスマを授けていたからバプテスマのヨハネと分かりやすく、ね、呼ばれているんです。だから福音書のヨハネとはそうやってね、 分けられて呼ばれているわけですけれども、まあこのヨハネという人物、あ、ヨハネという名前はね、当時そんなに珍しい名前じゃなかったわけですね。で、じゃあなぜこのバプテスマのヨハネのストーリーがこのイエス・キリストの誕生の前にあるのか。実はイエス・キリストのこのバプテスマのヨハネはイエス・キリストの親戚なんです、ね、イエス・キリストの母はマリアです。このバプテスマのヨハネのお母さんはエリザベスという人ですよね。英語でエリザベスっていうね、よくエリザベス女王とかになってるね、その名前です。よく知られて、今でも、ね、知られてる名前ですよね。その2人が親戚だったからこそ、その元に生まれたイエス・キリストと、そしてバプテスマのヨハネは親戚なわけですよね。あ、そうか、親戚だから書いたのか。もちろんそうでもないです。まあまあ親戚だったんですけれども、ここにバプテスマのヨハネを書いた記事を書いた理由はなぜかというと、これは救い主と結びついている人物だったからなんです。それは親戚だけじゃないんです。実はバプテスマのヨハネの出現は旧約聖書で予言されていたわけなんです。つまりバプテスマのヨハネの出現というのは旧約聖書の成就の一つでもあったんですね。だからルカはその成就としてバプテスマのヨハネのこの出現をここに記したんです。イザヤの40章の3節、こういう言葉があります。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を用意せよ。主のために荒野に大地をまっすぐに作れって書いてあるんですね。このね、道を用意せよというね、言葉はね、皆さん僕は割と田舎育ちですからね、山でね、秋になってくるとだんだんでこう草が枯れてきますよね。で、遊んでるとね、こう目の前のやつを踏んでいくとこう道ができるんです、ね、で最初道なんてないんですよ。ただね、そこ踏んでいくと道ができるんです、ね。まあ、もし例えばお子さんと遊んでたりすると、じゃああっち行ってみようって言って草があったらね、お子さん行けないじゃないですか。だからそこ道を作っていくわけですよね。草をちゃんと踏んで、そしたらこう小さい子たちも通れるようになる。これがね、この大地を準備せよっていう意味なんです。つまりね、救い主が来てもみんながすぐに受け入れることができるように、この救い主が生きやすいようにその道を作りなさい。そういう人物が現れる。それがこのヨハネであるってね、予言があったわけなんです、ね。だからこそこの福音書を今度学んでいくと、皆さんも読んだことがあると思いますけれども、この救い主の出現の前に多くの人たちに荒野でこれを叫んでるわけですよね。救い主が今から来る、心を整えなさい、今すぐ神のもとに来なさい、こうやってイスラエルに語りかけているわけなんですよね。前回学んだように、この旧約聖書の一番最後の記述と、この今私たちが見ている新約聖書の記述、まあ、大体ね、旧約聖書、新約聖書っていうのは大体このクリスマスで分かれていくわけですよね。紀元前、紀元ね。でもこの旧約聖書の最後から新約聖書のこのクリスマスまでは400年っていう隔てがあるんです。地球ができてからずっとイスラエルの歴史を綴ってきたその聖書はこの400年間沈黙するんです。これをね、神学的に中間時代って言うんです。それまでは神様がイスラエルに対して、そして預言者を通してずっと語ってたんです。預言者で、特にこの400年語る前なんかたくさんの預言者を準備して語ってたんです。でもその神様がここで沈黙したんです、400年もの間ね、誰にも語らなかった。でもこの400年沈黙していたけれども、神の計画だけはずっと動いてたんです。神様はその背後でずっと働いておられたんです。そして救い主がいつ来てもいいように神様は準備されていたんです。そしてまさにヨハネが生まれた時に、彼がその救い主のこれから行く道を整える、準備するものである。そしてこれから救い主がやってくる、そうやって、この 救い主の出現のきっかけを神様は彼に語ったんですね。つまりこの400年の沈黙を今度は破って、救い主がこれから来られる、そしてそれを語る人物をこの世に送り出したんです。それがヨハネだったんですね。だからヨハネっていうのはこの聖書の中でもすごく重要な人物の一人だったんです。だからこそルカはここでこの人物を記したわけですよね。そしてね、今日ここで、ね、私たちが学べることっていうのは、もしあなたがね、祈っても祈っても神様沈黙してるんじゃないか、そう思ったとしても、神様は沈黙しているかもしれないけれども、神様の働きだけは絶対に止まらないんです。そして神様は神様の正しいタイミングでその御心を私たちに与えてくださる、ね、神の計画はいつも動いているというのが今日のポイントの一つなんです。これはね、私たちがね、信仰生活を送っていく上でもね、すごく重要なことなんですね。なぜかというと、私たちはね、祈っても祈っても神様こうなんですけど、ああなんですけど、祈っても祈っても何か何も答えられないような時も来るんです、ね、そんな時があるんです。でもそんな時にはこのヨハネの前の出現を私たちは思い起こすべきです。確かに沈黙していたかもしれない、でも神の働きは動いていた、ね、神様は確かに今沈黙してるかもしれない、でもいつか神様は正しい時に素晴らしいことを私の人生に成し遂げてくださるんだ。これはね、私たちは信仰を持って待つべきなんですね。神様は私たちの祈りを 100% 聞いてるんです。そして神様は良い神様だから私たちに悪いことをされないんです。必ず御心を私たちの上に、人生の上に成してくださるんです。良いことをしてくださるんです。じゃあ私たちが祈るときに神様はどうやって答えてくれるのか、このね、祈りの答えにはね、3種類皆さんあるんです、ね、一つはね、私たちの祈りの答えとして、それはイエスって答えが来るんです。そうだよ、私たちがそうなしてあげよう。二つ目はノーです。それは私の計画ではない。三つ目はウェイトです。待ちなさい、イエスかもしれない、でも今じゃないね、という答えが3つ必ず私たちの祈りにはついてくるんです。うちの子 の長男は本を読むのが好きなんですね。で下は割となんか動くのが好きなんですけど、自分が動くのも好きなんですけど、動いてるものを見るのも好きなんですよ。最近飛行機が好きなんですね。最近サンタさんから飛行機にパイロットが乗るときに引っ張っていくバッグもらったんですよ、サンタさんに。いいバッグでしたよ、見たらね、パパは知らなかったんですけど、ね、でね、こうなんか運転してるとね、こうハンドル持ちたがるんです、ね、危ないよやめなさいっていう。あとじゃあここやっていい、これガチャガチャってね、まあここだけなのにそれはちょっとやらせてあげちゃうんですよ、ママいないからここね、やらせちゃう時々バックするとき、あ、ここに入れなさい、大丈夫ブレーキ踏んでるからね、ちょっとやらせちゃう。皆さんの前に幼稚園生がね、車に乗りたい、大好きなんですと言ったら、皆さん何て言います？乗りたいんですけど運転させてもらえますかって言ったら何て言いますか？いいよって言いますか？もちろんノーです。まあノーっていうか、その時はね、だっていつかその子も成長して免許取ったら運転できるんだもんね。だから待ってなさいってアドバイスすると思うんですよね。なぜですか？なんでって言われた皆さんって言います。だって危ないもん、ブレーキもアクセルも届かないじゃん、足が短くてねえ、 P も D も L も何も分かんないじゃんそう言いますよ ね。今は危ないから、今は時じゃないから、もう少し待ちなさいって言います。私たちの祈りも同じように神様は答えてくださる時があるんです。イエス、そうです、それを今私は与えよう、すればノー、 それは私の御心じゃない、私の計画じゃない、だから行くのはやめなさい、危ないから、身を滅ぼすことになるから私のもとに待ってなさい、ね、そして Wait、 今じゃない、それはいつか来るかもしれない、でも今はあなたにとってはあなたの益にならないからもう少し待ってなさい、そういう祈りの答えを私たちはくださるんですよ ね、 ね。でも時々、私たちは待てないんです、ね、ファーストフードの文化です。何でも早く来てほしい、ウーバーイーツなんか遅いな、ね、ピザ屋も遅い、ね、何でもドライブスルーもすぐ来てくれる、なんか神様の答えって遅いんだよな、ね、早く来てくれればいいのに。でも皆さん、神様はパーフェクトなタイミングを知ってるんです。伝道者の書の3章の11節でこういう言葉ありますよね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。だからあなたの思うことはすべて時にかなって美しいわけじゃないんです。多くの場合間違ってる時が神はまた人の心に永遠を与えられた、しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができないって書いてあるんです。だからね、その神様のタイミングって、ああ多分来年かなとか思ったとしてもね、すぐ来るかもしれないんです。だって見極めることができないって書いてあるからです。もっと読み進んでいくと、聖書ではこう書いてあります。神様の身思いを知るのは、私たちがね、大洗に行って砂浜に行って1、2、3って砂を数えるようなもんだって、ね、それほど計り知れないって書いてあるんです。私たちは神様の御心をいつなのか何なのか、それは分からないです。だから私たちは神様と共に歩んでいくことが必要なんです。分からないから、神様なしではそのタイミングさえ分からないんです。思い過ごしてしまうかもしれない、見過ごしてしまうかもしれないんです。だから私たちはその神様に信頼して共に歩んでいくべきなんですね。なぜかというと、神様の計画はいつでも動いているからです。今も動いているんです、ね、さて、今日の箇所で、ね、出てきたのはヨハネという名前、そしてヨハネの両親の名前が出てきました。ザカリアとエリザベツ、エリザベツという、ね、名前ですね。ザカリアはこの当時祭司をしていました、ね、この神殿、さっきも、ね、エリザベツ、レビの家系、アロンの家系って書いてありましたからね、イスラエルの祭司の家系、ね、レビ族の家系だったんですね。このレビ族は当時24組に分けられて、そして毎年当番制でこの、世話をしていた。何の世話をしていたかっていうと、皆が神殿に来て礼拝を捧げていたんです。だから当時はこういうふうにして、どこかに行って神様を礼拝するってことはできなかった。必ず神殿に行って、そして自分の犯した罪の代償として生贄を捧げて、そしてそこでほふって、そして初めて神の前に認められて、そこで礼拝を捧げていたんですね。それを人々は自分でしなかったんです。そのレビ族の祭司たちがそれを手伝ってくれたんですね。そして今日の箇所では、ザカリアはくじを引いて光沢出番と当番になったってあるんですね。実はこれはすごく名誉あることだったんですね。当時一生に一度あるかないか、すごく栄誉あることだったんです。そしてザカリアがそれで光沢、そういう奉仕をしていると、そこで御使いが現れるわけですよね。ガブリエルが、ね、そしてザカリアに対して、あなた方の願いが聞かれたって書いてあるんです。そしてザカリアは子を授かる、そしてその子をヨハネと名付けなさいって言われたんですね。ザカリアはこう言うんです。私はどうやってそれを知りましょう、なんか証拠があるんですかと言わんばかりですよね。すると御使いはどうしたかというと、ザカリアの口を封じたんですね。で、これはね、なんで封じたかというと、もちろん彼の不信仰に対する、もちろんこれは裁きの一つだったんです。神を信頼しないのか。でもあともう一つ、それはね、確かに神のメッセージが語られたということを示すための印として、彼の口を封じたんです。だから彼は口を聞けなくなってしまった。でも 周りがそれを見て、あ、それはなんか印なんだって知ったって書いてありましたよね。で、あなた方の願いが聞かれたってありますけれども、実はこの当時ザカリアとエリザベス、まあ、今日の箇所にもありますけれども、子供がいませんでした。何歳ぐらいだったのかというと、まあ、大体子供が得られない年齢だったので、大体60歳オーバーだったんじゃないかって言われてますね。実は当時子供を持たないっていうのは、神の祝福をいただけない何か問題があると人々は思っていたんです。なので実はザカリアもエリサベスもいつも自分たちに恥を感じていたんですね。自分たち何があるんじゃないか、周りもそう思ってたんです。彼らは素晴らしい働きをしている、ね、強いブドウ酒とかも飲まなかったって書いてありますよね。彼らは本当に神に仕える人だったんです。ただ何かあったんじゃないか、周りからこう言って、彼らもそれを恥じていたわけなんですよね。そんなエリザベスにザカリアから私たちはこうね宿すよって聞いたときに、エリザベスはこう言ってるんです。今日の25節、主はこのね、私の恥を取り除こうと心にかけられって書いてあるんです。あ、やっと子供がいないっていう恥が取り除かれるんだ、こう思ったわけなんですよね。でも神の計画は彼らの恥を取り除くっていうことが目的じゃなかったんです。それ以上の計画があったんです。それは彼らのただ恥を取り除くためではなくて、神の大きな働きをするための人物を彼らから出そうとしていたんです。そしてそれが計画だったんです。だから彼らの祈りにも神様は沈黙していたんです。そして今が時だよ。そしてそのメッセージが彼らに語られたわけなんですね。つまり神の計画はザカリアとエリザベスの思いをはるかに超えていたんです。彼らは子を得るというだけではなくて、これから救い主に奉仕をする、救い主の道を整える人が、そういう働きをねする人を彼らから出す、偉大な人物を出すっていうのが神様の計画だったんですね。まさにね、旧約聖書エレミエに語られた言葉が成就していますね。エレミエの33の3、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようって言ってるんですね。まさにエリザベスとザカリアの思いをはるかに超えた計画が彼らに与えられていたんです。神様の計画はね、私たちの思いをはるかに超えてるんです。だから皆さん、 Dream Big って英語で言いますね。思いをね、とりあえず考えられるだけのビッグな夢を描いた方がいい、ね、そしてこのビッグな夢を神様に捧げたらいい。なぜかというと、あなたが考えられるだけのビッグなビジョンよりも、もうそれをもうはるかに超えた神様のビジョンがあなたの人生を支配するからです。だってそう約束してるからですね。だから私たちはね、神様というお方、そして神様の働き、神様のビジョンを小さくしちゃいけないんです。皆さんがただ思うだけは、そんな小さい神様じゃないんです。もっともっと偉大なお方なんです。もっともっと偉大なお方だし、もっともっと偉大なことを私たちの人生にできるお方なんです。だからこそ私たちはね、神様と共に歩み、共に歩むだけじゃなくて、今のエレミアの言葉のように神様を呼ぶべきです。神様、こうなんですか、ああなんですか、こうなんですか、何なんですかこれはって言ったときに、これはこうだと思いますよ、こうなったらいいと思います、これがベストだと思います、皆さんが言うときに、違うね、これなんだよねってビッグな夢をくれるんです。すみません、受け止めたときにもう圧倒されるんです。これだったんですか神様、私はこれしか思ってなかった、でもこんなビジョンを与えてくださったんですか神様、感謝します。これが私たちが共に歩む神なんです。今日の箇所でなんでザカリアの口を封じたと思いますか。もちろん裁きだったんですけどね。それはね、その私たちの口が、まあ、ザカリアの口から不信仰な言葉が出たんです。どうやって知れますか。 私たちもね、日々歩んでる時にどうしよう、ダメかもしれないね。もしね、皆さん誰かに何か相談を受けた時にね、私はこうなんだ、もしネガティブな言葉、いや神様をね信頼していないのよ言葉が皆さんから出るとしますよね。それ一番聞いてるのは皆さん誰だと思います？自分なんです。自分が言った言葉が耳に入って、その耳から今度は心にやってくるんですね。だから私たちはね、何かそう感じてしまったとしても、私たちははっきりと信仰を持って告白すべきです。確かにこの状況やばい、どうすんだろう、でも大丈夫だね。あの詩編にはしかしの信仰ってのがありますよね。こうなってよ、こうなってよ、こうなってよ、しかし主は私と共におられる、ね、こんな暗い目あるんでるかもしれない、でも大丈夫だ、神様は共にいてくださるから、ね、そうやって私たちはね、信仰の目をね、いつも神様に向けておくべきなんです。そうしなければ、神様が起こしてくださる素晴らしい、与えてくださる素晴らしいことだって、起こしてくださる奇跡的なようなことだって、私たちはそれを見過ごしてしまうからです、ね、皆さん今年ね、1年思い返してみても、去年どんなことを期待していたかな、さまざまなことがあると思います。でもね、その中でも神様は皆さんの人生に働いてくださっていたんです。確かに働いているんです。そして何かまだ沈黙しているようなビジョンでさえ、今年1年もずっと神様は皆さんを思いながら動いておられたんです。そしてそれがやってくるときにね、いつも答えをこれようと私たちにしてくださっているわけですよね。皆さん、新しい年がこれからやっていきます。皆さん Dream Big です。来年はどんなことをしよう、どんな人生になるだろう、どんな素晴らしいことが起きるだろう、どんな祝福があるだろう、ね、これは私たちはね、神様と共に歩み、そして期待していくべきですよね。アーメンですか、ね、最後に一人の人を、ね、紹介します。19世紀のイギリス、まだね、田舎町でね、一人のね、男の子がいたんですね。彼の名前はね、チャールズ・スポルジョン。ただ当時はまだ無名の男の子だったんです。彼はね、自分がイエス・キリストを信じているのか、救われているのか、その確信もない悩める少年だったんです。答えが全く見つからなかった。私はどうすればいいんだろう、そう思っていたんです。そして、彼はね、冬の朝にね、ある冬の朝に、教会にね、行ってみよう、そう思ってボーンとドアを開けたんですね。そしたら大雪が降ってたんです。まああそこの教会だから行けるだろう、そう思ってからはね、行き始めるんですけど、歩き始めるんですけど、どんどんどんどんその雪がひどくなってくるんです。雪がひどくなってくるだけじゃなくて、今度は風も出てきて、もう大雪の嵐になってしまうんですね。彼はそこで立ち止まるんです。こう思うんです。あ、今日は時じゃなかったかな。引き返そうとした時に小さな教会があるんです。そうか、ここに寄ってみよう、せっかく来たんだから。だからその教会に行くんです。そうすると本当に数名の人しかその教会には集まっていませんでした。そしてそこに座るんです。座って少しこう演奏を聞きます。でもずっと礼拝が始まらないんですね。なんとその牧師もその嵐によってその教会に来ることができなかったんです。だから礼拝が始まらなかったんです。ちょっと経ってから礼拝が始まります。するとなんかちょっと普段着の普通の男性が聖書をパラパラパラってめくってこの講壇に立つんです。そして慣れない手つきで、慣れない言葉で、彼は聖書の言葉を読み始めたんです。それはこの一節をから読んだんですね。イザヤの45の22節、 地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよって言葉をこの人が言ったんですね。そしてこう語りました。仰ぎ見よ、難しいことは何もない、ただイエス・キリストを見上げなさい。こう講談で話したんです。その話の途中、彼は懐紙の中にいた見慣れない少年を見たんです。これがスポルジョンでした。そしてこう言ったと言われています。若者よ、あなたはとても惨めそうだ。だがキリストを仰ぎ見よ。そうすればあなたは今すぐ救われる。その瞬間、スポルジョンの心に光が差したんです。仰ぎ見よ、この一言が彼の人生を変えたんですね。彼は後にこう回想しています。私はあの時一瞬にして信仰の喜びを得た。もしこの時スポルジョンはあの激しい雪がなかったら、この言葉を聞いてないんです。もし牧師が到着していたら、この言葉も聞かなかったんです。しかし神様は吹雪でさえ、その不運でさえ、すべてを用いてこのスポルジョンに語りかけてくださったんです。これが私たちの神様なんです。私たちはこうじゃないか、ああじゃないかって、その想像をはるかに超えて素晴らしいものを私たちに準備してくださっているんです。それはマイナスに働いているように見えるかもしれない。でもすべては神の時と神の技によってパーフェクトで素晴らしい、最善に導かれるんです。後にこの少年は、スポルジョンはね、ロンドンで何千人もの前で説教するものになる。そして世界中に彼の説教が広がっていったんです、ね、もちろん彼の想像もはるかに超えてたんです。これが私たちが共に歩む神なんですね。私たちの神様はちっぽけな神様じゃないんです。なんとなく祈って、ああ聞いてくれるな、そんなお方じゃないんです。いつも私たちの最善を祈って、そしていつも背後で働かれてて、いつもパーフェクトなタイミングで私たちに最善をなしてくださる神様なんですね。皆さん、来年もこの素晴らしい神様と共に歩んでいきましょう。一言お願いします。愛する天のお父様、あなたが私たち一人一人を今いる場所に置いてくださり感謝します。今年も素晴らしいあなたの祝福を一つ一つを感謝します。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなという言葉があります。神様、今年あなたがしてくださった素晴らしいことを一つ一つを数えます。あの時も、この時も、あの時もあなたはいつも助けてくださった。あの時もこの時もいつも私を守ってくださっていた。あの時もこの時もいつも私を最善に導いてくださった。これがあなたです。どうか来年もあなたに期待し、共に歩んでいくことができますように、一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。